K です。始まりましたインディーズナイト 83MHz I& うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は女優中村ゆいと
トータルライフプロデューサー天野 K でお送りします。はい、本日のメニューは、
はい、
U&K の酒レポ、お酒がないと、
はい、
トリックはトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、とりあえず送ってみればいいじゃない、
ね、
にゃい各界の人や物などをご紹介する U&K のリスペクトチョイスなど盛りだくさんでお送りします。
はい、盛りだくさんですね。
盛りだくさんですよ。
今回あれですよ、今回またゲストの方がいらしてますので、
ね、とっても可愛らしいゲストの方をお呼びしてます、ね、ちらくすくすって笑って
笑ってます、笑ってますよ。楽しみにしていてください。はい、それでですね、天野 K さん、
天野 K さん、はい、
何か肩書きが変わられました
そうなんですよ。
あら、
ちょっとトータルライフプロデュースをこれからしていく、はい、ちょっとね、肩書きを変えさせていただいて、
おうおう、トータルライフプロデュース、
はい、というのも私パーソナルトレーナーやってますけれども、はい、まあ、トレーニングだけじゃなくてね、うん、もういろんなことをトータルで、
あら、
その相手の方の幸せを願って、
あら、大きく出ましたね。
そうなんですよ、ちょっとビッグになって戻ってきましたみたいな、
おー、戻ってきましたじゃあパーソナルトレーナーも引き続きやる、
もちろんね、
やりつつさらにもっといろんなことをやって、天野系トータルライフプロデューサー、
そうそうそう、
あ、かっこいい。じゃあまたね、いろいろゆっくり聞かせてください。はいはい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、それでは今夜もこのコーナーからスタートです。U&K の酒レポ、お酒がナイトです。
イエーイ。はい、今回ですね、まずゲストの方がですね、
はい、
ではこんばんは、はい、どうも、ゆいなと申します。
ゆいなちゃん、おめでとう。
あの7月にですね、はい、コメントゲストで来てくださって、
はい、お世話になりました。
ね、ありがとうございます。
いや、もうこちらこそ本当にありがとうございます
なんかゆいちゃんがすごい好きな曲ってわかる感じがする。
本当ですか。
うん、
嬉しい、もうありがとうございます、
ね、このテンションですよ
なんかもっとね、しっとりしてるイメージだったの。
そうですね、歌がね、曲調がしっとりが多いですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、もうよくね、全然喋り出したら全然違うって言われます、
うん、このギャップにもやられる
いい方向に働いてたらよかったね、がっかりされちゃったらちょっと悲しいから。
いや、でもなんかこの明るいね、ゆいなちゃんがどういう風に曲を作っていくかとか、ちょっと私すごいいろいろ興味あって、
う
ん、ね、すごい楽しみにしてました。
うわー、嬉しい。
聞いていきましょう。
はい、
じゃあね、まずね、お酒の方を私今回持ってきたんですけど、
じゃじゃん、
はい、高知県の司ボタン酒造さんっていう、結構司ボタンって日本酒有名なんですけど、そこの一つぼみっていう純米吟醸酒を持ってきました。
やった、
じ
ゃあ早速開けてもいいですか。
はい、お願いします、はい、あ、これのね、いい音、ええ音、大阪の人やからね。
あ、大阪です。
うい
い
ね、いいね。ということで、これがですね、その司ボタンの人が、うん、ある思いを込めて作ったっていうことで、この思いがね、つぼみっていう、このつぼみには善と有望な人、物、こと、要するに私たち、私たち、U&K とユイナさん、まあ、善と有望な人たちにね、皆様の前途が明るく開けていきますようにという思いを込めて、この一つぼみっていう意味をつけたと。
素敵、
うん、入れましたね。
なみなみと入れてしまった。
結構な量。
そうそう。で、それでなんかあんまばらまいくように売るんじゃなくて、うん、ほんとそのお酒を大切にしてくれる、あの、酒屋さんとかお店とかに、うんうんうん、あの、置いてるので、その選抜されたお店にしか売ってないということです
。あ、なるほど。
そうなんですよ。
いやね、石川の方でも、成増商店さんの方で購入できるということです。
はい。
でね、成増商店さんの方、あの、電話で話させていただいたんですけれども、うん、やっぱりね、この、ひとつぼみ取り扱いありますかっていうふうに伺ったところ、きちっとね、うん、高知でってこう、
うん、説明してくださいね、
説明してくださって、今、ゆいちゃんが今話してくれてたような、
はい、
そういうちゃんとコンセプトを分かってるところでしか取り扱いがないということで、
う
ん
う
ん、貴重なお酒を今日は。
そうですよ。
なんと、
市川市国分にあります、成増商店さん。ね、ちょっと行ってみたいですね。いい他にもいろんなお酒が置いてあるみたいで、いいな、行ってみたいな。飲みますか。
じゃあ乾杯しましょうか。
はい。
ゆなちゃんお酒好きなんだね。よかったよかった。
よかった。
では、
はい、
お酒が
ナイト。
イエーイ。
いただきます。
いいよ。
私最近ね、うん、リスナーの方からあれって本当に飲んでるんですかっていう風に聞かれるんですけど、うん、本当に飲んでるんですよねこれ。
飲んでるんです。あー、
どう、
おいしい。
いいね、飲みやすく。
おいしい。
これもうね、フルーティーさと華やかさとってね、
純米吟醸。
純米吟醸。
うわー、
純米吟醸ですか。
純米吟醸いいですよ。
おいしい。
じゃあね、じゃあこのお酒をね、おいしいお酒を飲みながらゆいなちゃんの話をちょっとずつ聞いていきたいんですけど。
うわー、楽しみ。
じゃあね、まずは誕生日が
目覚めよ。
二
人の勇者よ。
あ、何かな。あ、
うん、うん、
うん、あのね、あ、見切り発車しました。今ですね、なんか神様の声が聞こえたんですけど、
うん、
そう、あの、
神様
なんですか。神様言いたいことありますか。
あの、ちょっとだけ
小さめ1回目。
は
い、あ、じゃあ自己紹介を。
まず自己紹介。いきなり割り込んで来られましたからね。
うんうんうん、
どうも、いきなり割り込んですみません。
めっちゃなんか低姿勢な人来た。
ちょっと普通に行きます。
どうぞ。
第3週インディーズナイト第3週の、ゲームコーナー担当の、牧野正人と言います。今日はちょっとだけ、はい、自分が所属しているあの、うん、劇団の方の宣伝をちょっとだけさせてください、
うん、
はい、大丈夫でしょうか。
すごいよ、ゲスト差し置いていきなり第3週目の
神様。
神様が、
ね、すいません。
まあね、でもね、うん、そういうキャラ設定をうちらが無理やりつけさせたっていうね。そうそうそう。
ありがとうございます。
で、舞台があるんでしたっけ。
はい、そうですね、はい、舞台があります。私がその所属している劇団流星群、はい、SSF、まあ、シューティングスターファミリーという、劇団なんですけども、うん、そして今回やるその、作品がですね、トゥルースという作品になっております。
トゥルース、真実。
作は、奈良井豊さんと、真柴あずきさんが書かれております。これの作品はもともとはそのキャラメルボックスさんというあの劇団さんがやってらっしゃってた、はい、作品を今回、劇団流星群の方で、やらせていただきます。そしてこれ、うん、この作品なんですが、第3回公演の方で、本当はやってるんですが、今度はこう再演ということで、この今回、はい、第15回公演でまた、新たなメンバーで、やらせていただきます。
はい
はい、そしてその東京公演の方なんですが、日にちが、10月14日土曜日と、10月15日日曜日、
はい、
場所は、プーク人形劇場にて行います。
どこですか。
新宿。
そうですね、はい、新宿駅の南口から、徒歩7分で、行ける場所にあります。そして、そうですね、時間の方なんですが、
はい、
14日土曜日の方ですね、会場が16時30分から、はい、で開演が17時です。15日が、会場が11時30分、そして開演が12時、そして、15日の方は2公演します。
はい、
で夜の方が、会場が16時30分そして開演が17時となっております。
なるほど、はい、来月ですね。
そうですね、見どころはですね、この作品は、本当昔の武士とかがいるその幕末時代の、作品となっておりますので、もちろん、熱き、まあ、男たち、いや、その出てくる役者たちの役のキャラが、キャラごとのその熱い思いとかあるんですが、もちろんこの武士ということは盾もあるということなので、そこも、見ていただけると、はい、みんなこう口にして言ってるんですけども、この作品はもう命を削りながらやらないとできないって言ってるぐらいの、はい、やる作品なので、
はい、の好きめっちゃ、
それぐらい着込んでやっておりますので、はい、そしてその東京公演のちょっとしたもう一つの見どころというのがあるんですが、うん、その東京公演はダブルキャストで、はい、お送りします。はい、なのでどのキャラクターがダブルキャストなのかっていうのが、多分後々そのホームページ、その劇団のホームページとかで公開されると思いますので、うんうんうんうん、そちらの方を検索していただければ、
は
い、
劇団流星群で検索すれば出てくると、
劇団流星群 SSF と入れていただいて検索すると、
はい、SSF、
はい、出てくると、出てくれますので、
出てくれます、
出てくれます出てくると思います。はい、
わかりました。
はい、
神様、言い残したことはないですか？
言い残したこと目の前のお酒が飲みたいです。
神様、
はい、
神様ですよ。神様、言い残したことは
特にない。
もう一回やってほしいな、さっきの、あの、ね、最初の、
あ、そうだね、
うん、お願いします。神様、いつもの、
いつもの目覚めよ二人の勇者よ
いい声だ、
いいですね、
ね。ゆいなちゃんめっちゃ受けてくれてる、
ね、よかったですね、
よかったわ、もう
神様、本当に
ハマった
神様。
そして神様はなんかお稽古に、
そうですよね、
はあ、これから、はい、稽古いきま す、ね、はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いってらっしゃい、
いってらっしゃい神様、
失礼します。
ヒュンということで、神様はね、宣伝するだけして帰ってくっていうね神様っていうか牧野さんですね、牧野正人さん、正人さん、正人さんです
牧野さん、
牧野さん、
あのインディーズナイトのね3週目、うん、私たちの次の週の、はい、うんうん、パーソナリティとして出てますのでね、う
ん
う
ん、あれなんですよね、
はい、
ハイパーなんですよね。
あ、そうなんですよ。
ちょっと語ってくださいよ。
私、あの、先月の8月18日、うん、ハイパーの日が誕生日なんですけど、
うん、ハイパーの日、
ハイパーなんだっていう、
ハイパー8158で、
おめでとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます。なんと、はい、うん、神様と誕生日一緒だったんです。
おー、すごい
それすごいですよね。
びっくりして、あ、私神様と誕生日一緒だった
もう、まあ、私たち U&K もね、うんうん、誕生日が一緒ってことですごい仲良くなったので、
そうですね、
すごい、
ハイパーの日の人はやっぱりちょっとぶっ飛んでるのかな、
ね、しかし次二人でなんか舞台とかやってるかもしれない、
ね、
弾き語りと
弾き語りと
神様と、
神様とめっちゃ面白そう、
ね、素敵な出会いで、
はい、稽古に行っちゃった神様、ね、行ってらっしゃい
じゃあまず1曲目、
はい、
ゆいなちゃんからぜひお願いします。
ありがとうございます。ですね、1曲目聴いていただきたいのが、
はい、
君だけのランウェイっていう曲なんですけど、えんやで、マイウェイで、えんやで、ゴーイングマイウェイやでっていう、そんな気持ちを込めた曲になります。
ゆいなちゃんはシンガーソングライターなわけでしょ、は
い、そうです、う
ん、全部自分で作って
歌詞書いて、うん、アレンジしてやってます、うんうん、
すごいね、本当すごい。頭の中どうなってるか知りたい、
ね、頭の中ぶっ飛んでます
ハイパーハイパー
ハイパーですもんね
なので1曲目はそちらを聴いていただきたいなと思います、
はい、
それでは聴いてください。ゆいなで君だけのランウェイ。
続きまして、ゆい&Kのリスペクトチョイスです。
イエーイ。なんかね、神様いきなり来て、ゲストのゆいなちゃんの話全然聞けてないじゃん
ね。そうそうね、どんだけ喋ってくんだよみたいな感じでしたもんね。
神様帰っちゃった。
帰っちゃったね。
でもゆいなちゃん喜んでくれたからよかったですよ。
本当楽しかった。
いい子でよかった。
ね、これでね、もうね、早く帰れよみたいな感じ、3人でその空気になっちゃったらもう大変だったから。
ですね。
笑ってくれてよかった。本当に。
まずゆいなちゃん。はい。何をしてる方か自己紹介をぜひ。
はい。私、ゆいなと申します。シンガーソングライターで歌ったり、作ったり、楽曲提供したり、あと、役者として、まあ、ちょこちょこ出させてもらったりしてます。
あ、ゆいちゃんとの出会い
出会いは、なんか役者ですよね。
はい、そう、あの芝居の場で、初めましてっていう感じで。
ね、本当に、そう、あの、7月の時もね、7月ゲストの時も話したんだけど、はい、そんなにね、話したことがなくて、あの、ゆいなちゃんこういう感じなんで、なんかすごい喋る人いるなと思って、すごいニコニコマシンガントークする人いるなと思って、
ハイパーの日生まれだからね。そうそうそ
う、ハイパーの日生まれ。しかも大阪出身やから、もう、
すごい。
喋り出して、止まらへんみたいな感じで、
だからもう話しかけるのも嫌だなと思ってもうこれは私これちょっと合わないかもしれないと思って
そうだ言うんだ。
その時はどう思うぐらいでそーっとしといたんですけど、
お疲れ様ですみたいな挨拶をするぐらいで、
それでその後なんかツイッター見たら、なんかすごい素敵な曲歌う方だと思ってそう
嬉しい。そう、
なるほど。
そうだってキャラもなんかすごいいいじゃないですか、こんなね、まっすぐ見れば本当にパワーをもらえる素敵な子で、ね、私が本当にもう疲れてひねくれてたからいやちょっともう話しかけないわって
言ってくれてたけど
大きく育ちました、
ね、もう今はすごいパワーをもらってます。
ゆいなちゃん出身が大阪。
あ、大阪です。
何歳まで大阪に？
あ、4年前にこっちに来たんで、22?21歳まで向こうにいました。
あ、もうずっと大阪。
はい、ずっと
大阪。大阪
の転勤族やったんで、千葉県に行ったりとか、愛媛に行ったりとかはしてて、
そうなんだ。
はい。ただ一番長いのが大阪でした。
大阪のどの辺ですか？
大阪の市内の住吉区っていう、世界陸上があったりとかするところが、ちょうど両親の出身も大阪なんですよね。で、そこで長いこといました。
コテの関西人。
いや、もうめっちゃ大阪ですよ。ね、親戚全員大阪人ですもん。
そっか、でもやっぱさ、関西弁かわいいよね。
うわ、
ね、
嬉しい。
ね、
嬉しい。
なんか私たちがやってもなんかさ、関西人みたいな感じのさ、なんかちょっと、ね、おかしいじゃん、なんか。何でやねんとか言ってもなんか、しっくりこないみたいな。
え、でも普段は頑張って標準語使ってるんですけど、ね、お酒入るとどうしてもやっぱり。
いや、もう今日はバリバリ関西弁で、
ね、
もう普通に大阪弁が出ちゃう。美味しい。
美味しい。
すごい美味しい。
いいな、
ね、役者とかやるとなったら標準語も必要だけど、
はい、そうなんです
よね、普通に歌の時だったらね、
なんかだからライブの MC とかはガンガン大阪弁で、ね、でもよくそのラジオで番組持たせてもらってた時、やっぱり結構今無声化できてなかったとかめっちゃ注意が入って、
標準語でやんなきゃいけなかった、
標準語でやんなきゃいけなくて、
そうなの、
ちょっと厳しかったです。なんか靴下とか、標準語やったら靴下っていうなんか
靴下みたいな。
でも大阪弁やったら靴下って靴下っていうから、なんかそういうところではやっぱ苦労しました。
いや、
そうよね。私もね、飛行機乗ってた時に、はい、やっぱり関西の子たちってこう、イントネーションが違うから、機内放送とか流すのすごいね、練習させられてた。
めっちゃわかる、めっちゃわかる。なかなか ね、難しいんですよね、方言抜けるのって、でしかも家族でこっち来てるんで、もうね、家帰ったら全員大阪弁でしょ、なんでやねん、どないやねんの応酬でしょ
なんでやねん、どないやねん、
そう、全然抜けへんくって、
かわいい、いいの
いいですよね。
いや、もうそう言っていただけたらめっちゃ嬉しいんですけど、やっぱね、大阪弁ってちょっと怖いって思われがちなところもあるんで、
そっか、
そうね、そうです、このゆいなちゃんのキャラだからかわいいってなるけど、どないやねんみたいな、
なんか評判のイメージ、
ね、なんかね 怖い感じで来たら怖いですもんね。
でもなんかね、うん、大阪私も仕事でよく行ったりとかしてましたけど、はい、うんうん、なんかこうすぐパッて手伝ってくれたり、おばちゃんとかアメちゃんくれたりとか、
そうそう、
なんかあんまないなと思って、東京だったらないじゃんそういうこと、うん、
はい、
うんうん、
大阪の人はね、まあ、今すごいな、大阪の人はね、
それはどこの方言なのかな、
めっちゃやっぱ優しい人多いです、
ね、
うん、知らん人同士でもすぐなんか喋ったりするし、
私阪神戦見に行った時にあの一体感がねびっくりした ねもうね、みんな知らないんだけど、ウェイウェイみたいな感じになって
みんな友達みたいな感じ、
そうそうそうそう、私すごい合ってると思うとか、
ね、
大阪ね、
まあ、栃木生まれですけど、全然違いますけど。
つながり、友達、いいみんな友達みたいな。
大阪。千葉はどこにいたんですか？
はい、千葉は幕張ってところに、でも、生まれてすぐの時やったんで、うんうんうん、もしかしたら根っこは標準語かもしれないんですよね。
あ、
だから、ちっちゃい頃はテンションが上がったら標準語が出てて、
面白い、
わー綺麗な海だーとかでも両親はわーめっちゃ綺麗な海やーって言ってるみたいな。
そっか、なんかね、あの関西行くと子供が関西弁なんか可愛くてね、
可愛、
うんうん、
いね
ーねー、ほんと可愛い、
ネイティブ大阪、大阪リアン、
そうそうそう、大阪リアン
みたいな感じ。
すごい、大阪ネタでこんな盛り上がっちゃうのね。
ええとこ大阪遊びに来てやー、
来てやー、うんうん、行くわー、行ったらじゃあなんか案内させてもらう、
案内しますよ、
お願いします、うんうんうん、
行きたいね、
うん、
ね、
ユニバー行きたい、
ユニバー、
何、
ユニバー、
ユニバーか、今どういうバーかなと思ってユニバーサルスタジオの言葉ユニバーっていうバー
なんだよ。
そうそう、標準語で言うとユニバーなんですけど、関西弁で行くとユニバーなんです。
へー、こっちの人そもそもユニバー略さない、
そうか、
USJ、
USJ
っていう、
うん、
ユニバーこれであんたも関西人ユニバです。
ユニバ、ちょっとじゃあうちの娘たちに教えとこう、これ言ったらなんかジモティーらしい、
うん、ジモティユニバ、
ユニバね、
あ、みんなで行けたら楽しそう、行っちゃ
いね、私ね、オープン前しか行ったことないの。
あ、なんでオープン前、
オープン前のチケットをもらって、
あ、すごい、
オープン前に行ったの。
わー、すごい、
そっから行ってないの、もう。
またそれすごいじゃないですか、
ね、そう、特別チケットで空いてる状態で。
じゃあインディーズナイトユニバーサルスタジオジャパン企画やりましょう。
楽しそう、
めっちゃ楽しい、絶対楽しい、お酒も飲めるし、
やったー、イエーイ
あれなんだっけ、あの、はい、ハリーポッターのとこであれ飲めるよね、
な
あれね、なんだっけ、
ハリーポッターできてから行ってないんです
よ。まあ私も一回も行ったことないんだけど。
一回も行ったことないんじゃん。
一回もないです。
じゃ行くしかないね。
あれなんだっけ、あのハリーポッター、バタービールだっけな、
ね、
あ、
何それ、
飲めるんですよね、
作中に出てくるビールですね。
そうそうそう、
へぇー、うんうん、ユニバー、
ユニバーで
ユニバーでバタービールが、
マクドナルドもさ、
マクド、
あと、あの、あ、東京ってマックって言うけど、うんうん、マクドでしょ、
マクド、うんうん、
ケンタッキーは
ケンタ、
なんでケンタ、
なんでそこはケンタの、ケンタじゃないの
ミスタードーナツはミスド。
ミスド？
ミスド。
東京はミスド？
ミスド。
ミスド。
ミスドか。関西は。
関西、ミスドです。
で、ケンタ
はミスド。
ケンタ。
あれ？
何なんだろう、この違い。
セブンイレブンはセブ入れ。そう、関東の方はセブンっていう。
セブン、セブン。
うん、セブ入れって言ったら、
セブ入れ。
バカにされました。なんかその略し方変とか言って。
面白い。
セブ入れ行くわ。
セブ入れ行くわ。
ファミマ。
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 ファミマ。ファミマだね。
うん、ファミマ。うわー。
ね、ケンタッキーは？
ケンタ。
やばい、これ積もるわ。ケンタはケンタなんだ。
ケンタはケンタ。
面白いね。
面白い。
私さ、その、うんうん、何歳から音楽作り始めたとか聞こうと思ってたのに、ね、
はい、そうそうそう、
この大阪ネタでなんか盛り上がってしま
う。どんだけ盛り上がるんだっていう。
え、何がきっかけでこう作曲とか始めたのかなっていうのが聞きたくて。
私、もともと漫画家になりたくって、ギャグ漫画家になりたかったんですよ。
ギャグ漫画。
そう、ギャグ漫画。で、小学校の頃とか、うん、その学級のクラスにある本棚とかに、うん、私が書いたギャグ漫画、うん、ゆいなまんっていう漫画を、 置いてもらったりとかしてて、
すごい。
で、将来絶対ギャグ漫画家になるんやって思ってたんですけど、あの、私の一家めっちゃポジティブなんで、あの、その時から私音楽自体は好きで、カラオケとかすごい好きやったんで、あの、作家の先生って権力きっとあるやろうから、なんか、アニメ化いずれして、主題歌とか歌えたらいいよねみたいな、そんな話から、ボイトレに通い出して一番最初は本当にそんな、っていうような動機で。
何歳でボイトレに通ったの？
13歳の時。
中学
1年生ですね。
年生。
でもただ、その時私、部活っ子、めっちゃバレーボール一生懸命やってたんで、ほとんどそのレッスンには行ってなくて。で、まあ、ちょこちょこ通って、高校生に上がる時に、生まれて初めて行ったライブハウスで、ワンオクロックさんのライブを見て、もう当時はね、あの結構近い距離で見れたんで、そのライブに行って、わー、人前、こんだけこの空間に自分の思いを聞きに来てくれる人がいっぱいになるって、音楽ってすごいと思って、そこから、それがきっかけで、音楽がメインにシフトしていった感じですね。だからなんかそのシンガーソングライター、自分の思いを音に乗せて、たくさんの人に届けるっていうその職業がめっちゃかっこいいと思って、そっからです。
いや、かっこいいって言ってもさ、なかなかできるもんじゃないじゃない、
そっからね、そんなできるんですかね。
それがすごいなと思って。
あ、でも私、大学が、あの、芸大って音楽学科のある大学やったんで、そこに入って初めてオリジナル曲作るっていうことを学んだ感じでした。
なるほど。私、小学校までは作曲やってたの。
わー。
だけど、そう、児童会の曲とか作
ってた。そう、なんか言ってましたよね。そう、だけどなんかポテンシャルがすごいんですよ、Kさんは。
だけどね、その学んでないからちゃんと、どういう風に作っていくかをね、すごい勉強した人はどういう風にってこういつも感覚だけで弾くから、私は。
あ、でも私も一緒です。感覚。
いや、でも感覚でこれだけの曲作るってすごいな。作詞もね、すごいよね。
嬉しい。でも作詞とかも本当になんか日常の思ったことを、あの、携帯のメモに書いたりとか、本当そんな感じで作っていってて、例えばなんか、あの、好きな人と一緒に歩いてるときに、信号待ちしてて、あー、なんか、これずっと赤やったら一緒におれるけど、青になるから、ここでもバイバイやな、みたいな。でもそんなんばっかり。そういうちょっとしたこと。
ね、そういうやっぱ感性だよね。そういうのを感じてこう表現できるっていう力って本当にすごいなって。ね、シンガーソングライター憧れるわ。
でも1から10まで自分の中身全部曲になってる感じするから、
そうですよね、
めっちゃ ね、緊張するし、ドキドキする最初のうちは。
そっか。
今でこそなんか、これがユイナやで、みたいな感じで聞いてもらえるけど、最初のうちはすごいね、緊張しました。
で、今度の、あの、かけてもらう曲？
あ、はい。次聴いていただきたいのが、セカンドミニアルバムに入ってる曲なんですけど、
はいはい、
もうね、この人と一緒にいたらすごい幸せな気持ちになれるって、そんな気持ちを込めて作った曲です。
いやー、かわいいもん。
じゃあ、聴いてください。ゆいなで、無邪気な空。
くるくる回る風車、僕はずと君が好き。無邪気な空が気まぐれに降らせた雨、下を向く僕の隣で笑って、虹を待つ君。傘を
トリックオアトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、とりあえず送ってみればいいじゃない、
イエーイ
いいじゃない、
いいじゃない、
ゆなちゃん、これね、
はい、
長いけど一応コーナー名なんですよ。
いいじゃない、
いいじゃない、
いいじゃない。
ちなみにこれ鳥が3回出てくる鳥年っていうことで、トリックオアトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、
とりあえず、
素
晴らしいタイトル。
そうです、鳥年限定のとりとりとりっていうコーナーです。
はい、まあ、ただね、お便り募集っていうコーナーなんだけど、
はい、
うん、はい、ではね、お便り今回もいただいてますので紹介していきます。
はい、
はい、ラジオネームロングさんからです。
お、
秋なのに暑いですね。
うん、そうね。
うん、広半月するとどういうことだろう。クールビズが終わることが信じられません。ああ、なるほどね。まだまだビールが美味しい季節ですが、だんだん日本酒も美味しくなるのでしょう。
うん、
はい、私たち日本酒いただいております、
ね。
はい、お酒でないと、ちょっとこれお酒でないと参考に、お酒あれ、お酒がないとですね。まあまあいいとして、
まあまあまあまあ、
参考にそろそろ日本酒飲んでみようかな、うんうん、だそうです。
この文面から察するに、ロングさんはビールを飲んで酔っ払いながら、まあ、送ってくれたっていう感じですかね。
まあ、そういうことにしておきましょう。うん、
いいですね。
で、今回日本酒ね。
はい、そう、すっごい美味しい。私、さっきから何回美味しいって言ってるか分かんない。
ね、飲みやすいし、なんかね。
飲みやすい。これね、今日のお酒。
はい。
一つぼみ。
うん、香りもすごい、
ね、ロングさんも飲んでみてください、
うんうん、
ね、純米吟醸酒、
華やかよね、
うんうん、
ねえ、吟醸酒もっとこう甘っとろいのも多いけど、これはすごい飲みやすいと思います、うん、
適度なところを言ってる、
うん
お
うん、
ね、
甘すぎず辛すぎず、
うん、
そう、私も甘いのはあんま飲めないけど、う
ん、私これは、ね、吟醸酒はあんまり、
本当に
本当に美味しい、
おすすめですよ、ロングさん。
一
つぼみ。
ぜひね、あの、市川にあるね、なります商店さんご購入いただけるとね、いいですね、
はい。よろしくお願いします。じゃあ、ゆいちゃん、次お願いします。
はい、おい、プリンセス花子さん。
はい。
9月といえば、十五夜、お月見ですかね。私の家では、子供たちが小さい頃は、すすきを飾り、お月見団子をあげて、けんちん汁を作り、家族みんなでお月見しましたね、うん、子供が大きくなってからはやらなくなってしまいましたね、
うんうんうん、
けんちん汁は醤油派？味噌派？お酒が飲める人は具沢山のけんちん汁もつまめに一杯飲むのも美味しいですよ、ピース、ということで、
けんちん汁ね、え、醤油派？味噌派？
へえ、どっちも好きやな、うん、
大阪ってどうなの？
大阪は多分醤油ですね。
そうなん、そうなんや。
そうなんや。
そうなんや。
ね、私味噌のイメージやけどな。
味噌って関東のイメージがあるかも。うん、
そうだったんだ。知らなかった、それは。
え、ね、ちゃうかったらどうしよう。うちの家だけやったりして。
あ、でもそういうのたまにあるよね。
あります、あります。
自分の家はこれだけど、うん、別に、私で言ったら千葉みんながこれじゃなくて自分の家がこれだったみたいな、
うんうんうん、
でもよくけんちん醤油で豚汁が味噌みたいな、
へ、
えー、
あれ違う？
豚汁、豚汁、普通の豚汁かも。
豚汁も味噌。
味噌。
うん、うん。
あれ？
え？豚汁も醤油？
あ、豚汁ってそういうことか。あ、うん、オッケー。今、
オッケー。
オッケー。オッケー。今理解しました。今違うところにちょっと
違うとこ行った。
ゆいな性があるらしいですよ。
ゆいな性にちょっと行って、言葉が一瞬通じなくなる。
豚汁味噌です。豚汁味噌です。
やっぱりそうか。はい、うんうん、私、仙台に住んでた時に、芋煮会っていうのを秋にやるんですよ。
出た、出た、出た、
芋煮会。あのね、東京とかだとバーベキューやろうってなるけど、はい、芋煮会っていうのがあるんですよ。
ほう。
で、それは、けんちん汁とか豚汁、はいはいはい、を、うんうん、こう、みんなで外で作ると。で、山形は牛肉と里芋で醤油ベース。
うんうん、うわー、
仙台は豚、まあ、けんちん汁じゃないや、豚汁か。
うんうんうんうん、
な感じ。
うわ、
味噌で豚肉っていう。だから隣の県なのに全然違くて、味が。
はー。
いや、でも私やっぱり味噌派かな。
味噌派ですかね。私ちょっと一個気になるんですけど、お月見の時にけんちん汁って普通ですか、はい、なんか、そんな文化あるんだって思っちゃったんですけど。
やっぱ団子
団子よね。団子のみ。
団子、団子。
ね。
お団子。
でも今こういうね、なんかこう昔ながらの、はい、ちゃんとすすき飾って、お団子飾ってとかって、あんまりないよね。
ないですね。ね、
昔はひな、うん、ね、人形だって、うんうん、何段とか。
飾ってた、飾ってた。もういつの間にか。
ね、
ね、なくなっちゃう。
本当。そういうなんか日本の文化はね、やっぱり見直すのも大事だなと思って。
う
ん、
そうですね。
ほら、オリンピックね、来るときに日本文化を語れないといけないでしょ、
うん、確かに。
ほんまや。
ひな祭り。
ひな祭り。
マーチひな祭り。
ひな祭り。
セプテンバー。月見。うん、そういう感じでね。
月見で何ですかとか聞かれて。め
っちゃ日本語だけど。
ケンチンシール飲むよ。
美味しいよ。ちゃんと説明できないかも。
そうですね。わかんないもんね。
酔っ払いの人たちが。ね、じゃあ続きまして。
はい。
はい。チャッピスケさんからです。
うん、はい。
ゆいさん、ケイさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。夏の思い出。
うん、
今年の夏、私は二十数年ぶりにカブトムシを触りました。ずっと虫嫌いで避けていましたが、二人の息子を持ち、そんなことも言ってられないと。
うんうん、
鳥肌立ちながらでしたが、ぐっと笑っちゃった。どうにか笑顔で息子にカブトムシを掴んでいるとこを見せてあげられました。私自身も苦手なものを触れたことで、ちょっと成長できた気がします。
うん、
ゆいさん、ケイさんは虫大丈夫ですか？遭遇したい場合どうしてますか？あー、虫ネタきた。
絶対嫌。
ダメだな、私も。
嫌だ。
いやー、これね、息子のためにね、カブトムシ触ったって、偉い。
すごい。
本当に偉い。
すごいですよ。拍手。
拍手。
拍手。
チャピスケさん、よくやりました。
チャピスケ。ちなみにこれ、チャピスケさんって、いつもの人とは違うのかな？いつもチャッピーさんって方がくれるんですけどね。
ほら。
また違う人なのかな？うん。
いや、でもね、息子のためにって言ってもね、なかなか、
うん、
いや、私ちょっと子供のためにカブトムシ触るのってちょっとできるかなって言ったらできないかもしれない。
いや、カブトムシ、
触れます？
私虫、あの、飛ばなければ平気なんですけど、
うん、
飛ぶともうなんか彼らもなんか、
うん、
どこに向かって来てるか多分分かってない感じじゃないですか、うん、飛んでる人って、うんうん、人じゃないな、飛んでる虫飛んでる虫って、
ね、
だからなんかもう意思疎通できないから、うん、無理ですね。
無理だね。
無理だね。私もちょっとダンゴムシとかそういうのだったらまだね。
そうですね。
アリとかだったら飛ばないからね、
うん、あ、よしよしよしよし頑張れって、
うん、ダメなんだよ、飛ぶものが怖いの、本当に怖いの、うん、
怖い
っ
すね。めっちゃ分かる。それは分かりますね。
いや、本当にチャピスケさん偉い。
偉いね、
すごいです、
素晴らしい、
うんうんうんうん、
母強しですな。
母は強い、本当に
母強し。
やっぱね、そういうのできなきゃダメですもんね、
うんうん、
そうよ。あ、私娘でよかったかな。
娘
ちょっと男の子のままできないかもしれない。
あ、
ね、
ちょっと無理ですわ。
ということで、ゆいちゃんは虫が苦手。
え、本当無理です。なんかあの、今度9月で今月か、野外劇するんですけど、
はい、
なんかもしセミが飛んできたらどうするっていうのをメンバーで話してて、あ、いや、私はあの戦線離脱しました。演技どころじゃないからっつって。
先に宣言して、
もう、あ、その場合は私は逃げますって言って。
私ね、友達がフェイスブックで、
はい、
あのセミの ちょうど孵化するところをね、家の中にもう十何匹もバーってカーテンくっつけて、
やめてほしい、
明日の朝にはみんな飛んでますとか言って、よくやるよと思って。
すごい。泣き声で起きそう。
ミミミミミミ。本当に無理無理無理。
いや、すごいよ、本当。
すごい。
怖いわ。
ねえ。
無理っすよ。
本当本当。ではでは、ゆいちゃん、もう一つお願いします。
はい。9月といえば、今はもう秋、誰もいない海、トワエモアさんのヒット曲を思い出しますね。
結構これ古い感じですね。
ちょっとわかんなかった。秋の初め、なんとなく寂しさを感じながらロマンチックな雰囲気が漂います、うん、ロマンチストピカリより。
おこれロマンチストピカリさんは男性なのか女性なのかっていうのはいつも謎なんです
よ、ね、謎なんですよね。いつも送ってくれるけど、トワエモアさん、うん、ちょっと年代のギャップが
聞いてみたいですね。
ねえ、ねえ、じゃあ今日はトワエモアさんのこちら、うん、はい、ね、曲ピカリさんからいただきましたので、はい、こちらの誰もいない海聞いていただきたいと思います。
はい
はい、はい、今日はね、ゆいなちゃんにゲストに来ていただいてます。
はい、
もうちょっとね、ゆいなちゃんについていろいろ聞いていきたいなと思いつつ、なんかね、うん、関西弁とかで盛り上がっちゃってね、どんどんどんどん時間がなくなるっていう。
なんかね、そのね、ゆいなちゃんの人柄というか、はい、なんか、うん、いろいろ見えてはきたと思うけど、うん、何やってる人かっていうのが
本当
ね、いまいちちゃんと私たちは伝えてあげられてるのかっていう。
楽しいからよしです。
さすがハイパー生まれはね。ね、
ハイパー生まれ。
さっきなんかね、ユイナ星に戻ってね、ね、一瞬いなくなったから
ね。そうですよね。
ちょっと味噌と醤油の切り分けができなか
った。でもね、ユイナちゃん、はい、今曲ね、いろいろかけさせていただいてますけども、
はい、ありがとうございます。
なんかどういう思いでね、本当作っていくか。
あ、
ね、さっきもうん、ほら、メモでちょっと思いついたことをとかって言ってましたけれども、
ね、なんかそうだな、私どっちかっていうと、うん、その本当に日常的なっていうよりも、うんうん、なんだろう、自然とかがすごい好きで、うん、なんかすごい、なんかこういう言い方しちゃったらあれなんですけど、うん、生きててよかったみたいな、うんうん、明日からも生きていこうみたいな、うん、そんな感じの思いで曲作ることが多くって、なんかその誰かを思う愛、その一人の人を思う愛っていうよりも、うんうん、なんかもうちょっと大きい意味での愛、
うんうんうんうん、
とかをなんか曲に乗せられたらなって思ってて、
へー、
うん、でなんかコンセプトがあって、うんうん、ありがとうっていう言葉あるじゃないですか、うんうん、ありがとうってすっごいいい言葉で、うんうんうん、でも日本語ってなんか雨だけでもいろんな種類があって、うん、キツネの嫁入りとか、うんうん、サミダレとか、うんうん、なんかいろんな言い方あるじゃないですか、うんうん、でもありがとうっていう感謝を伝える言葉って、うん、ありがとうしかなくって、うん、でもそのありがとうよりももっともっとありがとうって思ってるんよっていう、うん、そういう気持ちをなんか曲に乗せたくて、うん、だからありがとう以上の思いを音楽に乗せてっていうのをシンガーソングライターゆいなとしてのキャッチコピーに。
すごい素敵。
なんか嬉しい。
いいですね。
もう散々ユニバーとか言った後でね、なんかちょっと説得力ないかもしれんけど、
ね、いい素敵
よね。いやなんかね、多分見えてる世界が違うんじゃないかなって思う時があって、うん、こういう曲作る方ってね、うんうん、ねえ、
照れますな。
でもなんか本当ポジティブなんだなって思います、
う
ん、
あ、ポジティブ、めっちゃポジティブ、
ね、落ち込むこととかあるの、
うん、あ、ありますよ。落ち込むこともあるし、ムキッと怒ることもあるし、うん、でも寝たら忘れますもしくは曲に消化します。
あ、うん、いいね。
みんな落ち込むこときっとあるから、うんうんうん、なんかでも落ち込んでる時の不安とか、うんうん、なんだろう、根本にある気持ちってみんなきっと一緒なんですよね、うんうんうん、もうなんか泣きたいけど、うんうん、泣けないとか、うん、なんかそういう部分を文字に起こして音に乗せていくことで自分の中では消化していってるかも。
いいね。で、うん、そのね、同じ状況の人がやっぱその歌を聴いて一緒にこうね、うん、気持ちを消化していくっていうのすごい、
なってくれたらすごい嬉しい。
なりますよ。
一生でもエンターテイナーで行きたい。
あー素敵、ね、そのうち漫画出すかもしれない
漫画も、
ギャグ漫画、ね、そうそうそう、
みんなに笑顔を与えて、ギャグ漫画のエンディングもね、歌ってね、
そう、全部自分でやるっていう
めっちゃ楽しいじゃないですかそれ
いや絶対見るわその漫画。
人を元気にする人だね、
うん、やったーやったー、
本当 じゃあ落ち込んだら連絡しよう。
ね、ああ、もうぜひぜひ。
それそれ。
このね、11月6日生まれね、はい、意外とね、真面目。
そうだね、真面目ですよ、私たち。
真面目だよね。うん、
いい色の日ですね、11月6日。
いい色。おー。
ちょっとそれ使う？
使っていきます。
私たちね、松岡修造さんと同じ誕生日で、熱い松岡修造さんとこう、はい、いつか対談をしようと。
うわ、ね、いいですね。
いうの言ってるんですが、でもね、松岡さんもやっぱ意外とすごい真面目らしいとか言って。
確かに。熱い方だし、誠実な人ですよね、すごい。
誠実。
誠実ね。
娘さんがね、宝塚受かってね。
ねえ、
すごいね。
そうね。ニュース見ました。
ねえ。
すごかった。
ね、Kさんの娘さんたちもね。
そうですよ。宝塚受験のバレエに行ってるけど。
うん、わー、すごーい。
ねえ。どうなることや。
すごいですね。本当にすごい。わー、頑張れ、ね、今、いてはれへんけど。
お。
オールとして頑張れってめっちゃ言いたい。
ちょっと応援ソング作ってもらいましょう。
ほんまや。
ねえ、でもなんか子供たちが歌える曲とかね。
あ、
うん、それこそ合唱ソングとかなったら大変なことになるよ。
うんうん、あー、ね
え。
合唱ソングいいですね。
みんなで歌える曲って楽しいですもんね。
うん
うん、卒業式で歌うとか、入学式で歌うとか。
いいね。
いいね、
うん。
そういうのも作ってもらおう。う
ん、ちょっと、じゃあちょっと。
じゃあ、ゆえんどけいも作ってもらう？
作ってもら
う。ゆえんどけいの合唱曲。
イエーイ。どんなことになるやら。
ねえ、私ほんと歌えないのに。
いろいろ楽しみ。
うちもね、両親歌手なんで。
いや、もうそれすごいですよね。
ぜひ、何かね。
うんうんうん。コラボ。
コラボ、コラボ。
コラボ、コラボ。
お願いしたい。
いいですね。
楽しみです。
曲が作れるっていいな
ぁ。すごいね。
詞が書けるってすごいなぁ。本当に尊敬します。
いやいやいや、携帯のメモです。携帯のメモです。
それネタ帳だね。
ネタ帳です。ね、そう、ね。あ、でも、曲作るとき、その歌詞作るときに、うん、よく手書きで書かれる方も多いんですけど、私手書きでは絶対書かなくて。というのもなんかね、曲になった瞬間に、うん、私自分だけのものじゃなくって、みんなのものになる認識が結構強くって、うん、だからなんだろう、手書きで歌詞を書くと、うん、自分の、世界だけで完結しちゃうイメージがどうしてもあって、
あ、
だからいつもパソコンで打つか、あんま携帯とかその活字にならないと、フォントにならないと、あの歌詞にならない感じがしてます。
若い子のこの発想やな。
すごいね、うんうんうん、そうですね、う
ん、私なんて逆に紙ベースでなんか書かないと落ち着かないんだけど。
だからノートとかはね、その授業受けてる時のノートとか、うん、そういうのはもちろん紙ベースなんですけど、うん、歌詞になるとどうしても、
そっか、ね、うん、みんなに届けたいっていう思いがね、そういうことに、
そうですね、う
ん、ノートだけじゃ終わらんと
ですね。なんかそんなのはあるかも。なんかこだわりありますかって聞かれたら、歌詞書くときは絶対パソコンで書きますとか、
う
ん、か
も、うん、今時、うん、
なんかすごいね、そういうの素敵だわ。
こだわりがちゃんとあるっていうのがいいよね。
いや、嬉しいな。
あ、ゆいちゃんだって今度ほら舞台、
うん、
はい、
あるでしょ、
うんうん、
あります。
うわ、
本当にね、うん、特に女性に見ていただきたい。
いや、うんうんうんうん、楽しみ、
本当に、
うん、
なんか今回結構ファンタジーなんですけど、
うんうんうん、
やっぱね、その生きるみたいなところに、もう最終的なところにね、つながっていくと思うんで、
うんうん、
全員みそじの、みそじ間近の29歳が、
はい
はいはい、頑張る話なんで。
88年生まれのね、メンバーで集まって。
絶対にもよく書いてらっしゃる。
そうなんですよ。うんうん、出演者4人いて、
はい、
まあ、その、なんかね、ファンタジーの中だと、うん、みんな死を決意した人たちが行く世界みたいなとこがあって、うん、まあそこで、まあそこはまだ死んでもないし、うんうん、生きてる状態でもないというか、その、なんか、微妙なところの世界とかだったりするんですけど、うんうん、そこでまあいろいろみんな生きることについて考えるというか。
いや、でも私もね、結構過去に病気したりとか、はい、いろいろあったんですけどね、
うんうん、
本当にゆいちゃんの舞台見てても思うし、
うんう
ん、ね、ゆなちゃんの曲とか聞いててもそのなんか生きる力をすごいもらう、
うん、
本当に、
うん、うん、なんかね、そう、なんかね、音楽もさっきそうだけど、やっぱ見てる人にね、うん、そう、明日もこう頑張って ね、笑顔で生きてもらえたらすごい嬉しいですよね。
嬉しい。
見てもらった時に。
うん、
しんみりしましたね、なんか最後。
しんみりしちゃったよ。
素敵だね。
ユニバって言ってきます。
ユニバ。
ケンタッキーは。
かわいい。
ケンタ。
またそれ。あ、面白い。
いや、ほんと、今日はありがとうございました。
こちらこそ本当ありがとうございました。
また遊びに来てください。
楽しかった。わー、また遊びに来ます。
じゃあ最後の、
最後のね、はい、私がめっちゃ好きな曲。
あ、嬉しい。
ちょっとお願いします。
はい。じゃあ最後の曲も、ゆいなのセカンドミニアルバムから、
はい、
お休み前に聴いていただきたい曲となります。
はい。
ゆいなで、合言葉。
朝が来る前に話をしよう。今日あった出来事の一つ一つを奏でた想いはこの唇から目に見えない光に乗せてあの街へ Good night, good night, good night、yeah、一日の終わりは Good night, good night, good night、 あなたがいい
Night。 お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。今回はね、ゆいなちゃん、シンガーソングライターのゆいなちゃんにご出演いただきまして、ありがとうございました。
いや、もう本当ありがとうございました。すっごい楽しかったです。
私たちも楽しかったです。
ね、楽しかった。
まだまだ聞きたいこといっぱいなのに。ねえ。
なんか本当に何の話したんだろうっていう感じの。
ねえ。ぜひまた遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ゆいなでした。
はい。では、この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
はい、来週は声優はるみさきちゃんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
はるきったさーん。
はるみさきだぴょん。
北山翔太だぴょん。
第3週もよろしくね。せーの、聞いてぴょん。
ありがとうございまぴょーん。よろしくお願いしまぴょーん。
ぴょんぴょん来た。
ぴょん、ね、ぴょんぴょんですよもう。
はい、それでは今夜はこの辺で。お相手は
中村ゆいと
天野圭とスペシャルゲストの
ゆいなでした。
はい、グナイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。